辻ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト、
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト。それでは後半をお楽しみください。いや、第1回目も後編があったんですね。はい、アクセシビリティポッドキャスト第40回後編をお届けしてまいりたいと思います。
はい、
後編ではですね、少し固い話題になってしまうかもしれないんですけれども、
議論するんですね
多様化するウェブの閲覧環境についてですね。
硬い
硬いですね。
硬いな、
最終回にしてこれみたいな
確かに多様化するウェブの閲覧環境に対応するには、今後ウェブアクセシビリティ対応についてどのように取り組んでいけばいいのかというのを少し、話していきたいなと思います。いきなり振って大丈夫ですかね、キダちゃん。
その議論の口火を私めがいや、まあどうって言っても、まあ今まで通りにやっていけばいいかなというのはまああるんですけど、まあただやっぱりどんどんその使われる技術というのが変わってきているっていうのもまた事実としてあるわけで、またもちろんその利用する側のそのソフトウェアだけじゃなくてハードウェアも、まあスマートフォンなんかもそうですけど変わってきてますから、
はい、
やっぱりそのすごく根底にあるところっていうのは考え方っていうのは多分変わらなくて、それよりももっとこう、なんて言うんでしょうね、川の流れで言うと水面に近いようなところ、変化の激しいところっていうところについてはやっぱりつどつどこう考えたりとか、あと何が一番有効策なのか、ベストプラクティスなのかっていうところを、まあ、しっかり地道に検証などもしながらですね、選んでいく必要があるのかなというのはありますけどね。
はい、
ただ大元はやっぱり変わんないんじゃないんですかね。
そうですね、
そこら辺上ちゃんどうですか。
その前にスマートフォン、これついちゃんが使ってもスマートフォンでいいんですかね。
おお、そうきますか。
いや、
デブフォンとか、
デブフォン、
デブフォン
開発者っぽい、
開発者っぽいですね。あ、僕アメリカで、あ、いや、いいですいや、僕アメリカで自分のツイッターの ID を紹介するのってすごいこうなんか自信持ってて、あ、僕デバッグオンって覚えてくださいみたいな感じで紹介するんですけど、なんかそれなりにあれですよ、こう日本みたいにこう笑いを取るんじゃなくてデバッガーみたいな印象を持ってもらえるような気がしてます。
まあ、40回もやるとついちゃんもね、デブハラをポジティブに捉えられるようになってきたとい
や、もう慣れましたね、はい、
まあ、何でしたっけ。
あ、スマートフォンは、まあ、僕が果たしてスマートに使えてるかっていうとそれはまた別なんですけれども、そうですね。
でもスマートフォンというか、まあ iPhone ですけど、はい、iPhone 前と iPhone 後で随分その辻ちゃんの生活が変わったようなことを聞きますが。
そうですね、依存、ネット依存度は増しましたね。
増した。
例えばですけど、電車の中でもずっとラジコ聞いてたり、ラジコ聞きながらツイッターで何か僕宛てのつぶやきとかあると、こうボックスカーっていうアプリがこうプッシュしてきてくれたりとかですね、まあ、常にネットにつながってないとこう安心できないみたいな生活になってきてる気はしますね。
それはいいことなのか、
どうですかね
典型的なネット中毒者ですよ
そうですね、お財布にはあんまり良くないような気もするんですけど、実は先日僕 iPhone 壊しちゃったんですね。で、めったに電話使わないから、こうもう iPhone 修理しなくてもいいかなとか一瞬考えたんですけど、半日持ちませんでしたね。すぐソフトバンクショップに行ってしまったんですけれども、やっぱないと不便ですね。
まあ、というぐらい使えるようには、まあ変わってきたんだなっていうのが。
そうですね、言い方変えるとそんだけ使える、
そんな感じじゃなかったですもんね、ポッドキャスト始めた頃とかって。
そうですね、
やっぱり携帯で使うウェブなんてしょうもないみたいなことを常々その頃はきっと話していて、
ドック入ってましたからね、
はいやっぱりね、その携帯専用コンテンツっていうのが、まあ、当時あって、まあ、今でももちろんあると思うんですけど、それしか使えなかったところに iPhone の登場っていうのは大きかったですよね。
やっぱり三井リンクさんの案件としてスマートフォン対応とかっていうのは増えてきてるんですか。
増えてきてますよ。iPad 対応みたいな案件もありますし、実際僕の仕事の中でも、まあ、スマートフォン対応 ていうところの割合っていうのは徐々にですけど着実に増えてきてますね。
上ちゃんはそのお客様から携帯端末というか、まあ、向けのこう読み上げ対応みたいな話ってされることってありませんか？
とね、インフォアクシアの場合はまだそういう話はないかな。まだ今の時点だとやっぱり去年JISが改正されたので、
はい、
改正された JISに対応するにはどうしたらいいか、ガイドラインを作り直したりとか、そういう話も今のところはまだ多いですね。ただこれから多分そういう話も出てくるんだろうとは思ってますけど、
はい
はい、
でも当然その JIS に対応したコンテンツっていうのは、まあそれがスマートフォンであろうと、まあ、いわゆる今までの携帯であろうと、まあアクセスした時に、まあアクセスできるものになっていくっていうことではもちろんありますよ
ね。うん、そうですね、うん、
まあ、デバイスに依存しないってことですよね。
だからいいことですよね、そのデバイスがどんどん、まあ、ある意味多様化しているっていうこと自体は、
うん、
まあ、もちろんその制作者としてはもともとねそういうアクセシブルなコンテンツを作るべきなわけですけど、まあ、ある意味それを後押しするというか、まあ、あのプレッシャーを与えるかどうか分かんないけど、その環境自体がねそういう風になってきてるわけですから、
はい、
うん、ますますもってこれを取り組んでいかなければいけないっていうことでしょうね。
なんか分かりやすいのがフラッシュ無工事の対応みたいなやつですよね。あの iPhone とか iPad でフラッシュが、まあ、今のところ表示できないという状況なので、
はい、
まあ、このスマートフォンが広まってきたのをきっかけにフラッシュが無効の時にもちゃんと代替コンテンツを入れようっていう、まあ、今まではそこを気にしなかった人たちが、まあ、急にこの時代になって入れ始めたみたいなのがあるので、
うん、あ、確かにそうですね。
良くも悪くもなんかいい解釈をするとその気づきを与えてくれたっていう意味では、
うん、
そのまあアップルというかスティーブ・ジョブズ氏というかどっちか分かんないけど、もうフラッシュ嫌いっていうのもまあちょっとしたいい側面もあったのかなという気はしなくもない。
なるほど、そうですね。
逆言うとフラッシュをアクセシブルにしてもそれだけじゃ終わらないっていう意味では逆の側面もあるというか、
うん、
制作者は相変わらず苦労しなきゃいけないんだっていう、
うん、
そういう面も残っちゃったなっていうのがちょっと残念なんですけどね。
そうですね、はい、フラッシュといえばそのこう同じようなものにシルバーライトってありますけれども、そのアクセシビリティ対応状況っていうのは何か変化あるんですかね。
一応あの W3C の方で WCAG2.0 のテクニック文書ですね、これフラッシュと同じように今シルバーライトのテクニック文書も準備されようとしてはいます。
あ、なるほど。
ただシルバーライト自体がどれぐらい普及してるかってちょっと私自身はあまり把握してないですね。
はい、
はい、
ということで、まあアクセシビリティ対応していくには、まあ、特定のデバイスに依存しないっていうのは重要だなっていうのは改めて皆さんの意見の中でこう一致している部分じゃないかなと思うんですけれども、
北ちゃんがやっぱりさっき言ってた、
いやだからそのなんでしょうね、
障害者高齢者対応じゃ なく
そのカラーが変わってきてるっていうところは一つあると思うんですよね。
はい、
もうそれこそあの5年前10年前だったらその高齢者障害者対応っていうところで捉えられることの多かったアクセシビリティっていうのが今やそのマルチデバイス、まあ様々なデバイスからでもそのウェブサイトを使えるようにしようっていうところでもって、そういう切り口でもってその語られることが多くなったし、それを一種の動機として取り組む場面っていうのが増えつつあるのかなと思っていて、まあそれは本当になんかこう時代が変わってきてるなっていうのは一つ感じますけどね。
そうですね、
まあ、このポッドキャストの中でいくつかこう試みてきたこととして、やっぱりいろんな人からのインプットをいただきつつ我々も番組が届く範囲でですけどアウトプットをしてきたというところで、まあ、引き続きそのいろんな立場の人たちとこう、まあ、連携するというまあ大方針があったと思いますけど、その延長上に、まあ、ポッドキャスト今回で最終回で終わっちゃいますが、引き続きこの取り組みは、まあ、より強化するというか加速させるというか、
そうですね、
そういうなんか意気込みを語ってほしいんですけどね辻ちゃん、
はい、やっぱりあのアクセシビリティハブ構想ってあったじゃないですか。
ありましたね。
ええ、まあ
本当に過去形ですけどありますよ。
ありますよね。
ありますよ。
あのすごく大切だなと思って、そのまあアクセシビリティ対応を進めていくためにはその、まあ、一部の誰かが頑張るんじゃなくて、その、なんだろう、例えばウェブコンテンツに関わる全ての人が少しずつ努力をしていくことで、まあ、アクセシビリティ対応って高まっていくんだろうなと思ってて、まあ、今後も僕たちも様々な形で情報発信をしていかないといけないなというふうに思うんですけれども、いかがですかね上ちゃん。
実は今年からですね 名刺のデザインを変えたんですけど、
はい、
そこにですね、アクセシビリティ is the web というキャッチフレーズを実は入れてまして、アクセシビリティこそがウェブであると、ウェブそのものであるという意味合いを込めてるんですけど、やっぱウェブだからアクセシビリティっていうのは実現できるんで、これはまあいろんな形でこれからも取り組み続けていきたいなというふうにインフォワーク社としては考えております。
はい、
はい、
大変強いあの
決意表明、
決意表明をいただきましてありがとうございます。
恐縮です。
はい、やっぱりアクセシビリティ対応で、その今までもずっとその気になってたことは、ユーザー自身のスキル向上っていうのかな、ウェブにアクセスできる環境って少しずつですけど整ってきたと思うんですね。でそれを使えるユーザーを育てていくって言ったらすごく語弊がありますけれども、使えるユーザーが増えていってほしいなと思いますし、そのために自分もその情報発信とかしていけたらなと考えてます。まあ、当社のアクセシビリティチームとしてはどうですかね、あの規模。
まあ、その今もずっと話をしていた、まあアクセシビリティハブ構想っていうところで、まあ辻ちゃんが今言ったその使う側、まあユーザーサイドにもまあ当然アクセシビリティへの対応ですね、まあ自分たちでいろいろ理解していくっていうところもそうですし、まああの三井リンクスアクセシビリティチームとしてはコンテンツを出す側ですよね、制作する側の部分でちゃんとアクセシビリティがまあ確保されたものを引き続き提供していくと。でまあそのためには我々専門部隊に関して言うと、そのちゃんとアクセシビリティの技術の知識を知っておかなければいけないというところっていうのは、まあ今後もしっかりと続けていきたいですし、まあそれに関してポッドキャストは終わってしまいますけれども、まあブログはありますし、またツイッターアカウント等もあるので、引き続き情報発信はしていきたいというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ということで今後もそれぞれの立場でアクセシビリティを向上していくために、あの頑張っていきたいと思います。じゃあ最後にですね、皆さんからリスナーの皆さんにこうメッセージを伝えていただきたいと思うんですけども、じゃあ希望
はいかがでしょう。まああの第1回からですね、もう第40回までということで、本当に2007年とかですか、もう3年以上にもわたって、はい、まあ、ずっとお聞きくださっている方がどれだけいらっしゃるかわからないんですけれども、本当にどうもありがとうございました。あのポッドキャスト終わってしまいますけれども、ぜひですね今後もあのアクセシビリティブログの方は続いていきますので、そちらでの情報発信にご期待いただくとともに、ぜひ、ブログの方にもメッセージをお寄せいただければなと思います。あのポッドキャストへの復活希望などもあれば取り上げてくれる可能性もありますし、単発でできるかもしれませんし、まあ、何かあの本当にリスナーがいたんだなっていうところをまたいろいろご意見いただけると非常にありがたいなと思います。本当にありがとうございました。
はい、では木田ちゃんお願いします。
はい、そうですね、もうあのキーボーがほとんど言いたいことは代弁してくれてるような感じなんですけど、まあ、本当に最初始めるときにね、あの上ちゃんにご相談、この企画をご相談したときには一体これどれぐらい続くかなって思ってたんですけど、まあまあ40回素晴らしいじゃないですかと、思ってます。でもちろんあの今まで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございましたと。でまたあのこの番組を通じたご縁が、まあ、これからも続いていくことを強く希望しています。これからもよろしくお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。では上ちゃんお願いできますか。
はい、まあ、あの僕は仕事柄全国各地、まあ、セミナーとかイベントとかで行くこともあるんですけども、結構ですね各地の皆さん聞いてくださってるんですよね。あの僕は講演終わった後とかに声かけてくださって、いつも聞いてますよって結構 あちこちで言っていただいてたので、まあ、これからはあのぜひライブであの皆さんにお会いしたいと思ってますので、あの呼んでいただければ全国各地どこにでも私は行きますので、遠慮なく呼んでいただければなと思っております。あわよくば辻ちゃんも連れて行ければと思っておりますので、上ちゃん辻ちゃんのライブ公演ご希望の方ぜひ、リクエストをお寄せください。
はい、ありがとうございます。最後僕なんですけれども、僕がこのコンテンツで目指してたのっていうのは、やっぱり普段なかなかお耳に届かないであろうそのスクリーンリーダーですとか音声ブラウザとか、そういったもの の存在っていうのを耳で感じていただくことっていうのを目指してコンテンツを作ってきたわけなんですけれども、少しでもその、まあ、スクリーンリーダーを使ってる人がいるんだっていうこと、もしくはその、まあ、スクリーンリーダーを使ってる方に対してはこういうコンテンツの使い方があるんだっていう情報が届いていたらいいなと思ってます。今後もですね、僕はあのデモンストレーションとかをやるのが好きなので、できるだけ多くの音を通じて皆様のもとにアクセシビリティ の、 あの最新情報を届けていけたらなと思っております。引き続き今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでアクセシビリティポッドキャスト、第40回最終回となりました。本日のコンテンツはいかがでしたでしょうか。引き続きあの皆様からのご意見ご感想など、先ほどキーボーからもあの伝えてもらいましたけれども、このブログのコメントやメールアドレスまだ生きてるんですよね。
そうですね、はい、
あの ahhy@mitsue.co.jp というメールアドレスもございますので、ぜひ一番使いやすい方法でコメントをいただければなと思います。引き続き今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後に皆さんであの元気にご挨拶をしましょう。
特に最後に辻ちゃんからギャグとかはないんですかね。
ギャグですか。いや、僕あのギャグって言えばですね、その印象に残ってるのがあの2009年の初めのコンテンツで、僕あの、結構ヘビースモーカーだったんで、まあ、喫煙所の話をしてて、喫煙所にスモーカーみたいなことを言ってたんですけど、僕も上ちゃんもタバコをやめちゃったんですよね。
はい、大人になりました。
大人になり
ようやく一人前の大人になりました。
まあ、これが結構そのポッドキャストをやってる期間の長さを改めてこう物語ってるかなと思うんですけれども、もうギャグでも何でもなくて申し訳ないんですけどすごいあの小ネタとかもいっぱい散りばめられてるコンテンツですので、アーカイブの残ってる限り皆様のあのお耳に届けばいいなと思ってます。
はい、
はい、それでは
アディオスアミーゴーズ。